っちゃぎの、あの予告通りの話にしましょう。
予告通り、うん、あ、映画を。
え、じゃないんじゃないの？え、加藤中毒って。
ああ本のやつ。
はい。
そうですね。
まずは加藤中毒の話では。
うん。
が、まあ、筋なんではと。
なるほど。そっから映画に繋がればいいですな。
ああ、繋がんのかな。じゃあ、まあまあ、じゃあ、まず加藤中毒なんですけど、加藤っていうのは、もう斎藤とか田中とかそういうやつじゃないです
ね。うん、佐藤ですわ。
あの、果物の果って書いた
加藤ですね。糖。
うん。うん。
もうとにかく、
はい。
食品メーカーが悪いんすよ。
何についてよ。
いや、読んだばっかりで、
はい、
うまく喋れないんですけど、
はい、
とにかく、
はい、
人がどうやったら太るのかっていうのをめっちゃ書いてて本で。
なぜ、まず。
なぜ太るのかと、人は。肥満って何みたいな、もう。
てっちゃいはその、肥満の謎を解き明かそうと思って、
うん。
加藤中毒を手にすることになったってことなんか。
いや、違う。
え、なんだ？
え、ベストセラーだから。
まあ、その、僕らの永遠のテーマはベストセラーじゃないですか。全米ベストセラーとかじゃないですか。はいはいはい、
うん。
でも、問題が全米ベストセラーをピックアップするのっていう手法がまだ確立されてないんですよ。
うん。
じゃあ、その、加藤中毒にたどり着いた経緯は？
アメリカアマゾンの本の売り上げとかを見てました。
はい、なかなかあのジャンルが多岐にわたってるから、うん、1位っていうのも1位とか10位とかって難しくない？
難しい。
じゃあ、あの、おすすめ欄をこう、表示させるがままにみ
たいな。だからベストセラーの中で、
うん、
見たいなと思った本を見てる感じ。
うんうん。そこに加藤中毒があって、
うん。
で、日本語訳あるのかみたいな感じ。それとも言語で。
そうそうそうそう。それを見ていくみたいな。しかも、Kindle であればなおよしみたいな。
はいはいはいはい。
って感じで僕はベストセラーを探してますね。
その中に加藤中毒があったんで。
あると、うん。
で、その、内容的にも、お、面白そうじゃん、みたいな。
てか、前に豚尾さんが呼んだって話してたから。
はい。
これかって。
知ってましたっけ？
知ってた。
したんかな？超能力じみてますよね。
いやいや、違う。豚尾さんが。
はい。
その砂糖の話めちゃくちゃしてたから、以前。
あー、加藤中毒の話ではないかもしれないですよね。砂糖の話はもうしつこくしてますよね。
そうそうそう。で、それで俺は、繋がったのかな？うん。あとは、キングスマンでも言ってたし。
フルクトース、高果糖、
うん、
コーンシロップの害とか、
そうそうそう。
ある年を境に大柄が世界で増殖していくっていう。
うん、
で、その加藤中毒にも書いてたと思うんですけど、
はい。
その人々が、なんかある時からいっぱい食べるようになったのだろうかっていう。
うん、
しかし待ってほしいと。
うん。
大柄になってんのは人々だけじゃなくて、
うん、
動物まで大柄になってるっていう、
うんうんうん。
赤ちゃんとか動物まで大柄になってると。急に食べ出すのかと。その動物がね、うん。
急にね、シンクロニシティみたいな。
そう、一斉に。
一斉に食べ出したって。
ブームっていう。一人のあの猿が、芋を洗って、
うん。食べたか全世界の猿が芋を洗い出した。
そんなバカなっていう。ね、あれ、大嘘らしいですけどね。
嘘に決まってるでしょ。バキのシンクロニシティ自体も嘘だし。
急にね。
急にグリセリンが固まるわけないし。全世界で。
全世界で。でも、ああ言われてしまうとなんか、そういうことあんのかなって思ってしまう。
うん。それここはバキの魅力ではあるんだけど。
ねえ、まあ、加藤中毒っていうのは、その、なんでだと。でも、それはも
う。なんで人類は突然太り出したのかっていうのを、解き明かしていくと、どうやら、
はい、
加藤、砂糖だと、糖分。
はい。糖分ね。
その糖分を、
うん、
糖分はなぜ人間を太らすのかみたいなことをどんどんどんどん説明していって、
はいはい、
で、それでその糖分を与えてるのは誰なのかっていうところまで来て。
もうその、胎児までが大柄ってな、胎児というかその、赤さんっていうのは基本的に食べ物を選ばないじゃないですか。
うんうん。
でも、もうなんか出生時からでかいみたいな。
うん。
で、それ恐ろしいことに、
うん。
母親が大柄化してると。
うん。
母親が大柄化すると、あの、赤さんとしてはすごい栄養があっていいんですけど、
はい。
まあ、宿命的に大柄になるっていうか、その、下駄吐いた状態で生まれてくるみたいな。
うん。いいよね。
だからもう、前の世代よりもスタートが早いっていう。
だからどんどん身長と体重が多くなっていくんだよね、人類は。
で、でかくなってるっていう。
だから三国志の時代に俺生まれてたらだいぶ小だよ。マジで。
まあ、橋の上で、仁王立ちですよね。
仁王立ちして、なんか適当にやり振るだけでみんな死ぬんじゃない？もう本当に。
ちっさーって思うかも。
そうそうそう。呂布と並ぶんでたかもしれんよ。呂布とかでも170あるかないかだろうな。
うんうんうんうん。
関羽とかでも。
うんうんうん、まあ、あんな青龍刀とか持ってるわけがないっていう。
そう、持ってるわけがない。
まあでも、それでどう思いました？
いやー、やばいっすね。
はい。
とにかく、甘いパン大好きな俺にとっては苦い話でした。
甘いパン好きなてっちゃんの苦い思い。
そう。
で、その、それだけじゃないんですよね。脂肪が摘出されて、
うん。
あの、脂肪が太るんじゃないかっていう歴史もあって、
うん、
まあ、皆さんも結構そういう気持ちは強いでしょうね、脂肪が。
まあね。
なんか、脂肪分は取ったら取るだけ、やっぱりダイエットの敵感がすごいあるじゃないですか。
まあ、油揚げ物とかね。
はい。
バター揚げるとかね。
はい。で、その、じゃあ、脂肪分ゼロみたいな食品を作ったら売れるんじゃないかと。
うん。
ちゅうて、世の中ほら、低脂肪乳であるとか。
ありますね。
低脂肪の、まあドレッシング、あの、油分ゼロみたいなのとかあるじゃないですか。
うん。うん、
ノンオイルドレッシングとか。
赤身牛とかね。
赤身。
赤肉とかね。これ脂肪ないんで全然って。
お菓子とかでもね、チョコレートとかでも低脂肪のタイプとかあって。うんうん、で、そういうのを、作り出すために、でも低脂肪でも美味しくしなきゃいけないと、いう時に、
うん、
何を入れるかって言ったら砂糖なんだっていう、
うん、
話とか。で、結局その低脂肪タイプを追い求めていけばいくほど、人々がなぜあの小柄化しなくて大柄化していくんだって言ったら、
うん。
やっぱり砂糖の過剰摂取をしていくんですよね。
なるほど。
っていうのを書いてましたよね。ガトチュードには、
うん。そう、そう。
うん。
だけど脂肪、沖縄で、
はい。
なんで長生きしてたかって言ったら脂肪があったからっていう説もあるから。
ああ、そうそうそう。あの、脂肪分って基本的には、体にいいんですよね。
うん、いい。長生きする。
で、皮下脂肪があればあるほど、
うん。
病気に強いと。
うん。
でも、内臓脂肪があればあるほど、
うん。
ひ弱になっていくっていうか、その、病気で死にやすいっていう。
内臓脂肪っていうのはつまめない脂肪ですよね。
はい。
あの、で、皮下脂肪っていうのはお腹を、こう、ギュッてやって、つまめるやつは皮下脂肪です。
そうそうそうそうそう。美容の敵とされてるのは皮下脂肪ですけど、
うん。
でも、ただ、その一方で、やっぱり、女性の美しさとかっていうのは皮下脂肪の美しさみたいなことも言われるわけじゃないですか。丸い。
はい。はい。
丸い体っていうのは。
そうね。おっぱい大きくてお尻大きくてみたいなね。
うん。そうそうそうそう。
ムチムチとした女性がいいって言われますわな、世間一般でも。
で、皮下脂肪がついた人とついてない人では、
うん、
ついてない人は長生きしづらいとかっていう。
まあ、同時に閉じ込めたら絶対、もう火を見るよりも明らかですよね。
でも短期的なあのエネルギーとしては、内臓脂肪が強いんですよね。
あ、なるほど。燃やす分にはってこと、うん、最初の。
内臓脂肪っていうのはその肝臓とかそういう臓器のすぐ近くに蓄えられてる脂肪で、うん、すぐつきやすいですし。
その代わり、すぐ落ちやすいと。
落ちやすい。すぐ落ちやすいっていうのは、すぐエネルギーに変わるってことなんですよね。予備タンク的な。う
ん、あ、だから、なんか週末だけ断食するとかありますもんね。
ありますね。その場合、断食とか、例えば、運動とかした場合に、うん、真っ先にエネルギー入れした時に使われる予備タンクがその内臓脂肪なんですけど、
はい。
こいつは非常にあの体に負担かけると思
う。うん。
うん。で、内臓脂肪がずっとついてる状態だと、早死にしやすいっていうのがもう明確に分かってるらしくて、
うん。
だからあの世間でメタボメタボっていう。あの、体重とかじゃなくて、胴回りなんだっていう、話ですよね。だから身体、はい、身体検査とかでこう、胴回りを調べられて、危険ですねって言われるっていう。
え、でも、タバコ吸ってますって言ったらやめた方がいいねって。
うんうんうん、
10割の医者がそう言う。絶対に言うけど、はい、じゃあ先生吸ってるんですかって言ったら、うん、吸ってるって、
うんうんうん。
やめた方がいいですねって言ったら、ははってなるんだけど、
うんうんうん、
あの、気狂いそうじゃないか、それ。
うん、でも人々が痩せれない理由とかをこれから説明していこうって言って、
うん、
その加藤中毒っていろいろその、お医者さんなんですけど、それ書いてるんで、はい、もちろん。で、いろいろ説明して、人がどういう時にあの太りやすいのかとか大柄になっていくのかっていう。例えば、その、うん、飯食ってるからでしょとかって言われるけど、
うん、
じゃあなんで食うのかって言ったら、例えばストレスがあったりとか。
はい。
なんか追い詰められていくと、人間っていうのは。うん、あの、食うか食わないかしかないっていう。
あ、もう選択肢を。
はい。
で、だから、牛島くんの人はお刺身食べたいなって言ったんです
よ。でもあの人はパチンコやめれなかったから食わなかった
から。だからまだ大丈夫。
ガリガリ。いや、大丈夫ではないかもしれんけど、ガリガリで死にそう。
ガリガリか。
死にそうじゃないですか。歯とか抜けてますやん。
うん。
栄養足りてなさそうじゃないですか、ものすごく。
パチンコ。でも退屈で死んじゃうからね。
うん。でも、なんかそのね、いろいろこう、うん、太れ、あの、痩せれない理由とかっていうのを非常に分析したりとか、
うん、
食べてしまう話、食べてしまう理由とか、あの、いろんな例で、ダイエットの相談に乗ってきたっていう話をしてるわけですよ。うん、
はい。
で、でも、本人が、その、意志が弱いとかじゃなくて、
うん、
こういう仕組みなんだから、それをちょっと解き明かしていきましょうと。
うん、
それ読んだらなんかその、まあ、てっちゃんも読みながら思ったと思うんですけど。
はい。
あ、なんか痩せる仕組みとか、そういうのが分かりそう、みたいな。
うん。
太る仕組みが分かれば、痩せる仕組みも分かりそうじゃないですか。
はい。
なったらその、お医者さんの体験談も書いてるわけですよ。
うん。
昔医者になった時にすごく、その研修かインターンの時に、
うん。
も
う
激務で、
うん、
結局私は食べる方に行ったって、
うんうんうん。
で、体重をその時に20キロ増やしたって。
はい。
そして今も減らせないでいるみたいなこと書いてあって、うん、絶望感味わいましたね、読んでて。
味わいましたね。
その、本書いてる当事者が、あの、大柄は直せないっていう、
うん。
あの、本の半ばぐらいで白旗が上がりますよね。
そうそうそうそう。
だから、まあ、結論としては、
うん。
あの、人類は大柄には逆らえないっていう。
辛いよな。
でも、もしよ。
うん。
あなたが大柄に勝つっていう可能性があったとしたら、
はい。
それは糖分のコントロールなんだろうねっていう。
あと、食物繊維も取りなさい。
ああ、そうそうそうそうそうそう。
あと、もうできるだけ一日、ちょっとでもいいか運動してねって。
あの、運動で、
うん、
痩せれないかもしれないと。
うん。
でも、悪くはないと。
そう、悪くはないんよね。そりゃそうよ。軽くね、体動かしたら気持ちよかったりするしね。
はい、うん。
懸垂は、モテラジ式運動としては、
はい、
絶対に一回はできてっていうのがあるんで、
はい。
あるんだ。崖で死ぬ。
ああ、いやいや、じゃあそれってかなりハードなあの、もう言うたら上がりに近い件数じゃないですか。
だけど、一回はできないと、最低でも。
はい。体勢がいい状態でぶら下がっても死ぬかもしれんっていう。
まあまあ死ぬかもしれんけどさ、うん、腕立て数は10回、懸垂は1回と。
はい。
これはモテラ知識。
その1回の到達が長いぞ。
長いぞ、俺は全然できんかったぞ、懸垂。
あの、僕らが言ってる。
今できんはず。
僕らが言ってる懸垂1回って、
うん。
ああいう鉄棒にこう、ぶら下がって、
うん。
あの、必死こいて上がるって、それを10回繰り返すとか、そういうレベルじゃなくて。
ワイドグリップです。
まず、
うん、
手は完全に伸びきった状態ですよ。
はい。
で、掴んでんのは崖の端。
そう。
で、なんとか引っかかったって。
そうそう、ギリギリ。はぁ、はぁ、はぁ、
で、石も
コロンコロンって押していかんといけない。
そうそうそうそうそう。間一発助かったって言って、
うん、
その時に本当に助かったって言い切れる懸垂力。
言い切れる懸垂力。
あの、死ぬ前にぶら下がっただけではダメなんですよ。
うん、そうそう、死ぬ時間が15秒ぐらい伸びたみたいな。
それを本当に間一発に変えるためには、
うん、
指先で角に捕まった状態で、うん、体を全部引き上げないといけないんですよ。ハリウッドスターのように。
うん。
あれができて初めて、間一発で助かるんですよ。
うん。
できますあなたに。
それができるようになるために、
はい。
懸垂をしましょう。
うんうんうんうん。
あの、普段からの練習。
ぶら下がった壁を上がれたら、うん、クリア。
そうね、あの、壁って意外とあるから。街中に。
だ自分よりはるかにあの、高い壁ですよね。あ、だからあれですよね。うん、アメリカ映画にやはり出てくる、
うん。
主人公たちが、海兵隊とかに、
うん。
入ってて、あの、コースに壁があるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あれを登れないといけない。
ああ、あるよね。
で、あれをほら、大体あの壁でつまずいてる人がクリアするところがなんかあの、成長の証みたいな、あれ
じゃないですか。そうそうそう、イエス！
そうそうそうそうそう。
で、教官がうんうんって言ってメモするよね。
そうそうそうそうそうそう。
ノートに書くよね。
最初はジタバタね。ジタバタして、うん、もうあいつがいつまでもゴールできないんですけど、みたいな。
あいつのせいでみんな腕立て伏せさせられるんですけど。
あの、できないやつが超える壁ね。
うん。
うん。
まさに壁だな。
壁ですよね。ズートピアでも出てきましたよね。
うん。うん、なので、大柄の人は食物繊維をたっぷりとって、は
い。あ、そう。意外に食物繊維の、大切さ知りませんでした、あの本で。
いや、ほんと。俺、オートミール、豚さんから励みでもらったやつはもう、特にないんですけど、うん、
はい。
また自分で注文して、
うん。
オートミールを食い続けているんで。
あと、スムージーの危険さ性を知りませんでした？
ああ、スムージーはやべえよ。
どうやばいか言っていっちゃう。
いや、言ってください。
え、私がですか？
はい。豚さんが言った方が説明が伝わるんで。
あのね、果物って体にいいよね、みたいなこと言うわけですよ。
はい。
で、これ甘いジュースじゃないからって言って、
うん。
オレンジジュースとかガブ飲みし始めるわけですよ。100% オレンジジュースとかって。
はい、うんうんうん、
そしたら、その 100% オレンジジュース飲んだ人が、うん、どんどん健康になったりとか、
うん、
あのビタミンまみれの人になったりとかするわけではなく、
うん、
大体の人がお笑いになるらしいんですよ。
ジュースだけは飲むなって言われてたもんな。
いやでもこれコーラじゃないからって。100% オレンジジュースだからって。100% だよ体のいいの飲んでるし、フレッシュジュースですよ。
はい。
なぜダメなんだって。
うん。
それはね、オレンジとかを絞ったジュースってのは、
うん。
オレンジの中の、
うん。
糖分だけを抽出したものだからだっていう。
もうやばいよね。
最も効率よく、太るための、加工。
うん。
果物が体にいいとされるのは、
はい。
甘みじゃないんだっていう。
トマト食べてほしいね。
うん。あの、繊維たっぷりなので、
うん。
果物っていいって言ってんのに、うん、お前はその繊維を全部捨てて、
うん。
体に、その果物の中で最も意味嫌われる、果糖だけを集めとると。
まるで人の悪いところだけ見る人みたいだな。
しかもそれは、リンゴ何個分お前は飲んだんやっていう、たった一杯のコップでやって。っていうことなんですよね。効率が悪すぎるっていうか、あの、ひどいことしたねっていう。
なるほど。
じゃあ、その反省から生まれたのがスムージーなんですよ。
ああ、丸ごと、全部。
じゃあ、捨てませんと。
うん。
でも、さすがに、リンゴをガリガリガリガリガリガリガリガリ5個とか食えないし。
食えないね。
で、オレンジ食えっつってもしんどいでしょうと。
うん。
じゃあ、そう、ミキサーで。ああ、確かに、それは、丸ごと食べてるから、食べてるというか飲んでるから。
はいはいはい。
ああ、なんか、非常にその 100% オレンジジュースとかの。
食物繊維もたっぷり取れて。
ドローっとしますしね。
うん。
もう繊維たっぷりだよって。僕は知らなかったんですけど。
はい。
知らなかったっていうか、まあ、その本によるとですよ。
うん。
スムージーで、
うん。
繊維っていうのは寸断されてもダメらしいんですよね。結構繊細というか。
そう、結構繊細なのね。
というか、なんていうか、へそ曲がりというか、
うん。
あの、都合のいい存在ではないんよね。
やっぱりそのまま食うのが一番いいの？
あの、やっぱりある程度のサイズ感がいるらしくて、繊維。
ああ、まあ包丁で一口分ぐらい切るぐらいか。
まあ確かに言われてみたら、
うん。
僕らシャツは切るけど、
はい。
綿とか金はなっていう。
なんかすっげえわかりやすいな。綿は着ないな。
シャツっていう形やから僕らは着て、はいはいはい、暖かいねとかって言えるじゃないですか。
うん。
もう綿も多少暖かいかもしれんけど。
まあ、
着れんやん。
着れないね。
なんでバラバラにしたのってなるやん。糸くずとか渡されたら困りますよね。
それがスムージーだと。
そうそう。てっちゃん、てっちゃん、あの、僕のシャツはって言ったときに、
うん。
あの、細かくしといたよって。
バラしといたよって言
って。そう。台無しやん。
これでカシミヤ 100% だねって。
あの、繊維っていうのは、サイズを大事にするらしい。
はい、あ、じゃあ、オートミール、そのままのやつからすごくいいですね。
そうですね。オートミールとかも、
うん。
あれ、全粒粉ですとかって言って、
うん。
まあ、細かく砕いてを、なんですかね、塩爆を購入 しましたとかって言って、
うん。
で、それでパンが焼けるのかどうか知らんけど、
うん。
なんかクッキーだろなんだろ作ったとするじゃないですか。
ああ、作りますね、よくね、オートミールクッキーとか。
台無し。
そのまま食えと。
なんであの粒のまま食ってくれなかったのって。
うん。
あの、あなたは私のこと何も分かってないって。
いい加減にしたよって。
だからね、なんかその、繊維っていうのはある程度の長さがいるらしいんですよね。サイズとか。
は
あ、ボリュームとか、
うん。
で、それを、だから、繊維って吸収するわけじゃないっていうのが味噌らしい。
ほう。
栄養って、ほら、吸収していくって体の中に取り込まれてっていう話じゃないですか。
うん。
ところが繊維って、あの、腸の中に滞在して出ていくだけのものじゃないですか。
うん。
繊維を消化して取り込んでってるわけじゃないでしょ？
はいはいはい。
ってことはなんか一見何の意味もなさそうやねんけど、
うん。
いることによる存在感っていうのが何かいいことを及ぼしてるっていう主張でしたね。
ああ、じゃあ、いるだけで場が和むやつみたいなもんか。
が、
うん。
いるだけで場が和むやつが、
うん。
粉々にされたらやっていけないっていう。
まあ、粉々にされたら、そいつの肉塊見るだけだからね。こいついいやつだったみたいな、泣くしかないよね、逆に。こんなって。
そうそう。 砕けてしまったあの食物繊維は元には戻せないっていう。
なので皆さんそのまま食いましょう。オートミールも僕はそのまま食ってるんで。は
い、ああ、つぶつぶ感とかをね、大事にしたいみたい。
食感を大事にしたいですよね。
あの豆とかも、
うん。
できたら、豆のまま食ってくださいって。
あ、じゃあごまとかするなってこと。
もう、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ
まあまあまあ。ごまにはそこまで期待するなってことか。
そうそうそうそう。いや、知らんよ。
元が小さいから。
ごまのパワーは知らんけど。
え、セサミンよ、セサミン。
うんうんうん。
膝の軟骨にいいって。
まあ、まあまあ、ギリ、すり鉢ぐらいまでやったら。
あ、まあ許すか。
いや、知らんけど、もしそれでダメやったら僕を責めないでほしいんですけど。
はいはいはい。
うん。な、あの、ミキサーはやめろって。
うん。
スムージーとかって言い出すなっていう、ありがたい、ことを聞きましたね。あの本の中
で。はい。だから、それに続くんですよ。
おう、おう、おう。
見た映画が。
はい。
え、スーパーサイズミー。
おう。
ホーリーチキンですよ。
え、あの伝説の。
そう。日本未公開だったやつがアマゾンプライムで見れて。
え、あの、マクド映画の金字塔
の続き。
2があったんですかっていうのが今、はい、話題騒然なんですよね、アマゾンで。
そう。実はあの、セクハラ騒動で。
はい。
見れなくなってて、ずっと。
え、な、誰、何のセクハラ。
え、だからあの、主人公の人が MeToo でセクハラして。
モーガン・スパーロック監督？
はい、はい。
え、彼も MeToo やったの？
そうなんです。
ひどくない？
いや、ひどいよ。
いや、めちゃくちゃいい人やと思ってたのに。
うん。
セクハラしてたんや。
はい。めちゃくちゃ。
めちゃくちゃしてたんや。
うん。
なんかちょっと幻滅ですね。
まあまあ、ねえ。
うん。これ、モンキー 50Z さんも、モテラジで絶賛されていた、スーパーサイズミーの続編がアマプラに、前作と合わせて鑑賞中、うん、健康ハロー効果の闇を知るって。はぁ。
だから、それのせいで、はい、もうすごく公開も遅れて。
はい。
だから、いわゆる問題作ですわな。
はぁ、もう、見て判断しろと。
うん。だから、作品自体は、
はい。
もう、言いますよ。
はい。
めちゃくちゃ面白かったんですよ。
え、もう、その、セクハラがあるとはいえ、みたいな。
まあまあ、だから、うん、うん、そうね。もう、最低なんだけど、このやってることは。
もう、セクハラしまくり。
そう、しまくり。
うん、うん。
で、自ら、あの、告白文とか書いてるし。
その作中で。
いや、作中はもう全くそのセクハラはない。
あ、作中にはセクハラないや。
うん、そう。
はいはいはいはいはい、はい。もう映画映ってないとこでのセクハラ。
いや、本当は、
うん、
YouTube にアップする予定だったらしい。
え、スーパーサイズミーの続編を？
ホーリーチキンを、うん。うん、だけど、うん、セクハラの件でダメになったって。
はい。うん。
Me too だよね。
アマゾンプライム見損だったわ。
で、2019年9月19日に、
はい。はい、
劇場でアメリカのね、
はい、
ようやく公開が迎えられると。
ああ、
これ2017年の映画なんですよ。
あ、じゃあ一応その年月が経って許された面があるっていう。
まあまあまあ、反省したかって。
うんうんうんうん、
反省したようだな、みたいな。
うんうんうんうん、
でも、反省してないんだったらすぐお前終わるぞ、みたいな、うん。
せっかくの才能があってね。
うん。
うん、
才能ある人はチンチン切ってもセクハラ、チンチン切ってもセクハラする人するんですよ。
するね。
うん。だって私はその分楽しめるって言って、で、木のバイブ、ディルド取り出してたからね、蒼天航路で。私は夜な夜なもう最後まで楽しめるみたいな。
うんうんうん
うん、で、それです。ホーリーチキンですよ。
はい、はい。
12年後。
はい。
スーパーサイズミーカー12年後。
はい。
あの、めちゃくちゃ、あの、ファーストフード店はどうなったかみたいな。めちゃくちゃ健康志向になってるんじゃないかと。
うんうんうん、
で、それで、
うん、
あの、自分もファーストフード店やりたいって。
モーガン・スパーロック監督が？
そうそう。
何を言ってるんや。
そうそう。で、それで専門家のところに行くのよ。はい、いろんな企業とか。はいはいはい、そしたら、え？お前がやんの？みたいな。
あの、スーパーサイズミーの、あの、モーガン・スパルクでしょって。
そうそうそうそうそう、そう。
大柄を批判してたんじゃないのって。
で、どうせなら、
はい。
めちゃくちゃ、あの、健康なファーストフード店がやりたいと。
売れるわけないやん。
ん？
売れるわけないよ、そんなの。
いや、だから、どうやって売らすかみたいなんで、もうね、
うん。
アメリカっていうか全世界では、
はい。
もうハンバーグは流行ってないって。
え？
実は。
え、日本だけ？
チキンって、チキン。
チキンだけなの？チキンなの？
いや、チキンが流行ってると。
え、でもチキンは前から流行ってない？
いや、だからもう超えたんだって、ハンバーグを。
ほ
う。うん。だから、もしやるんであれば、
うん。
チキンをおすすめするって。言われて。しかも、ハンバーガーももうないかな、みたいに言われて。サンドイッチだよって。
でもハンバーガーもサンドイッチの一種って言ってなかったっけ？
いや、だからこれがなんか巧妙なんですよ。
はい。
で、それで、
はい、
チキンはヘルシーだしねって、しかも、
うんうん、
フライドチキンは、
うんうん
うん、すごくカロリーが高くて、健康にはあんまり良くなさそうみたいな。
もうあの、脂肪分ってこと？
そうそう、だから、
はい、
クリスピーチキンと呼ぶって。
お、それはどういうチキンなんですか、クリスピーチキン。
いや、一緒です。呼び名が変わった。で、いろんな業界も、フライドチキンってもう読んでないのよ。
ほう、
クリスピーチキンって読んでて。
はい。
で、あの、インタビューすんだね、未知の人に。
はい。
フライドチキン最近食べてますかみたいな。
うんうんうん、
そしたら食べてないわって、クリスピーチキンは、うん、イエス！
いや、で、クリスピーチキンとはどういう料理なの？
いや、別にチキン揚げただけ。
え、あの、衣とかはついてない感じ？
ついてます。
で、なんか衣に秘密が？
いや、ないです。
ないっていうのは？
え、だから、あの、本当に、
はい。
竜と剣ぐらいの違いよりも違いがありま、ないですね。だから、
はい。
クリスピーって言ったら、
うん、
ヘルシーに聞こえるからクリスピーチキンって呼んでるだけなんですよ。
え、それってあの、ベガとバイソン将軍ぐらいの差ってこと？
そうそうそうそうそう。日本とジャパンぐらい。日本とジャパンぐらいかな？違いは。
ゴーキと悪魔みたいな。
そうね。
え、悪魔って何？って言ったら、あの残空とかあるよ、みたいな。
そうそうそうそう。
え？
って。で、グリルチキンはもう誰も食ってないと。
はい、え、グリルチキンってあの、焼いたやつですよね。
だから、オーブンでグリル。
うん。
オーブンとかでね、焼いた。グリルは美味しくないと。グリルチキンの。サンドイッチは美味しくないから誰も食べない。けど、グリルの方がヘルシー。だから、
はい、
両立したいと。でも、揚げたらヘルシーではない。
はいはい、
でも、
はい、
揚げなくて焼いたら、
はい、
美味しくないから食べられないから、
はい、
分かったって、
うんうん。
揚げてから焼こうって。
ちょっと待って。
だから、クリスピーグリルチキンが生まれるんですよ。
はい。それは、もう、焼くことによって
何か。焼くことによって別に何も変わらないけど、グリルって言える。
唐揚げを焼いたんでしょ？
そう、しかも焼き目もつけれると。
はい。
焼き目がつくとグリル感がつくじゃないですか。
もうつくけど？
そう、焼き目は、
はい。
焼き目がつくまで焼いたら焦げちゃうから、
はい。
ちょっと10秒くらいパーって焼いて、
うんうん。
で、その後に着色料でピピって黒い線入れたら、はい、ほれって、焦げ目って。
なんか余計添加物が増えた気がする。
で、その後、次は、
はい。
あの、洋、チキンを、ニワトリを育てようって。
はい。原点に戻ってきましたね。
そうそうそうそう。で、ここがすごいんですよ。
はい。
この映画。
はい。
ニワトリ業界の闇がめちゃくちゃ書かれてて。
なんか、その、ファーストフードっていうか、食品業界の闇まで踏み込んでいくの？
そうそうそう。で、ビッグチキンと呼ばれる5大会社があって。
はい。
このアメリカでビッグチキンに逆らうことは死を意味するんですよ。
死まで行くの？
そうそうそうそうそう、本当に。とにかく恐ろしいんですよ、ビッグチキン。
まあ、なんか
の。で、そのビッグチキンのロビー活動をしてる会社から、
はい。
あの、スーパーサイズミーの監督が、
はい。
なんか、ニワトリ育てて、なんかしようとしてるみたいですって、警告文まで、みんなに流れ始めてて。で、店舗とかも行ったり、で、雨、 マクドナルドを12年ぶりに食べるのね。
あ、12年、前作以来食ってなかったの。
食ってなかった。
あ、でもそれ感動的ですよね。あのモーガン・スパーロックがマクドナルドを食べる瞬間を全員見たいですね。ライブしてほしいぐらいです
ね。うん。で、ベンチャー企業とか、うん、
はい、
新しい企業とかの広告を、はい、
うん、
広告代理店か、早く言えば。
はい。
やってる二人組がいて、二人組の会社が、
はい。
で、そいつが、12年前とマクドナルドは何が変わったかみたいな。
あ、変わってんねや。
そう、見た目がもう変わってんのよ、店舗の。
ほー、
こっっ昔は、まあ、昔はピエロの家、ピエロの家みたいだった
んだ。ピエロの、まあ、確かに。
赤くて。
はい、はい。
だけど今は茶色くて緑って。
あ、そうなんや。
店舗が。で、はい、
うん、
12年ぶりに食べるんですよ。
はい。
あのね、味は変わらんって、まずいって。愛も変わらずまずい。だけど、
はい、
容器が、紙になってるみたいな。
うん、ああ。
プラスチックが紙になってるとか、
うんうんうんうん、
あとなんかセリフとかがめっちゃいっぱいついてるって。
え、セリフ？
セリフ。
何それってセリフって。
あ、だから文字がいっぱい書かれてたりするって、壁とかに。で、いろんなファーストフード店行くんですよ。
はい。
ヘルシー志向。
はい、
今みんなヘルシー志向になってて。
ああ。
ファーストフード店すべてが。
12年前は、スーパーサイズミーで言ったみたいに、
うん、
人を大柄に、いかに効率的に大柄にするかだけを追求してきた、
うん、
ファーストフードが、
うん、
だいぶ改心したようだと。
そうそうそう。
その映画の、映画の効果も あったよねっていう、
うん。
で、文字が増えたと。
そう、文字が増えて、
うん、
私たちの、
はい、
使ってる肉の牛は、
うん、
牧場育ちですって。
ほうほうほうほう。
そしたら、はい、主人公のモーガンは当たり前だろ。
ね、アパートに住んでますとかって嫌ですよね。
書かれることによって、
はい、
ああ、牧場育ちだから安全だわって。ナチュラルだわとか、私たちの野菜は、
はい、
なんか、ナチュラルですとか。
はい、
うん、
でも、ナチュラルの定義って何とかなってくるわけ。
まあ、確かに。
で、どんどん、主人公が暴いていって、
はい、
自分の作る店にどんどんどんどん採用していくわけ。
はい、うん、
で、はい、ホーリーチキンっていうお店を作って、
はい、
オープンさせるわけよ。
ホーリーチキンうまそうですね。
そう。
めっちゃお腹いっぱいになりそう。
うん、でかい。
うん、うん。
っていう、食品、今度はチキン業界の闇を、
あ、
めちゃくちゃ闇だった。鶏飼ってるおじたちがいて、
はいはい、
そのおじたちはめちゃくちゃ虐げられてるのよ。
なんで鶏飼ってんのに？
ビッグチキンの奴らに。もう奥の借金抱えてんだよ、みんな。
で、借金抱えて鶏育ってんの？
うん。もう泣くのよ、大柄のこわもてのおじさんが。
もうチキンブームなのにチキン育ってる人が不幸になっていくの？
そうそうそうそうそう。
納得いかなくない？
そう、納得いかないから、
はい、
それも全部文字にして店内に書いてんだ
よ。あ、その、モーガン・スパーロックの店で、
そう。
説明としてセリフが入っているの、うんうん。はい。まあ、なるほど。その、あれですね、今の現代のヘルシーになったと言われるファーストフードの要素を全部入れていこうという、
うん、
で、究極の今っぽいファーストフードを作ってみましょうということ。
そうそうそうそうそう。もう究極の、
はい、
本当に豚さんが言った通りの究極に、
はい、
虚構まみれのファーストフード店を作った。
虚構なの結局は。
だから虚構なんですよ。
うん。
話しがいなんですよ、ニワトリ。
はい。
でも、
はい、
話しがいの定義とはってなってきたんですよ。
はい。
入り口に、
はい、
ブロイラーの工場の中の、
はい、
入り口に網を、出ていかないように網をちょっとだけ出して、
はい、
鶏、10羽分ぐらい外に出れるぐらいの柵を作って、
うんうんうん、はい、
これで話し飼い OK って。
今まではどうやったの？
話し飼いですか？
はい。
いや、だからそれ。
話し飼いというか、今までは話し飼いがその柵やとしたら、それも、だからもうそれが、
今までの話し飼いっていうのが分からなくて、だから、
うんうん、
話し飼いってどうやった話し飼いなんですかって。
で、話さない場合は話さない。
話さえ、だから定義としては、うん、鶏が自分で外に出れる環境であれば話し飼いって、
うん、はい。今まで固定してたんかな？
そう、だから出ても出なくても放し飼いなのよ、早く言えば。ほうほうほう。鶏が出れれば。
なんか狭いとこに押し込めてるっていうイメージがありますよね。
そうそうそう。いや、広いんだけどね、めちゃくちゃ。うん、
あ、押し込めててなかったん、
うん。
うん。
あと、成長ホルモン剤なし。
ああ、なんか、その、ひよこから急激に太らせていくから、急激にあの、昔と違って、むちゃくちゃ早く大人になるみたいな話を聞きませんか。
そうそうそう。だから、めっちゃ早いのよ、大人になるのが。
で、それはそういう。
6週間でもう出荷されるのよ。
もうそのサイクルを早めて大量に作るためでしょ？
うん。
でもそういう不自然な薬を添加させて、不自然に育てていく危険にアトリ的なものは、
うん。
危険っぽいから、
うん。
やめときましょうってことなんじゃないの？
だけど、はい、これは、はい、遺伝子の組み換えによって生まれた鶏だから、
はい。
成長ホルモン剤は使ってないのよ。
あ
ー。で、成長ホルモン剤はそもそもアメリカの法律で禁止されてるから、
はい。
だから成長ホルモン剤使ってないっていう表示は当たり前なのね。
ああ、そう
だからわざわざだからね、大麻入ってませんとかコカイン入ってませんってコーラに。
うん。
だけど成長ホルモン剤なしって書いたら安心するって。
うんうんうん、
みんな。
うんうんうんうん。
だから成長ホルモン剤なしも入れて。
うんうん。
100% ナチュラルとか、
うんうんうん。
もういろんなことをね、食品業界の闇を作っていって、
はい、
オープンさせるっていう、もうめちゃくちゃ面白かったですね。
ああ。
怖かった。
ああ、ちょっと、あの、スーパーサイズミーっていう前作、ワンは。
はい。
マクドナルドを食い続けたら大柄に、30日間マクドナルドを食い続けたら大柄になったよ、みたいな映画じゃないですか。
うん、
だからこれ食ったら大柄になるから気をつけなさいよっていう映画やったけど、
うん、
見た後は無性にマクドナルドが食いたくなるっていう不思議な映画やったじゃないですか。
はい。
っていうか、あの僕も大柄になりたいぐらいに思って
、うん、
食いまくるぞぐらいになっちゃうテンションの上がる映画だったじゃないですか。
う
ん、
はい。
今回の2は、この見た後どうなるの？
ああ、見た後ね。
チキンが食いたいみたいな。
いや、チキンは食いたいとは全く思わなくなるし。
はい。
なんか、鶏飼ってる人がとっても可愛いっすよ。
でもそのチキンを食うたびに、
うん、
鶏飼ってる人が頭に浮かんでいくわけじゃないですか。
そう。
だどうなんの？
なんかね、もう見た後ちょっと寒気したもんね、俺。
もうあれほど、あれほど好きだったケンタッキーはもう笑顔で見れないみたいな。
見れない。
で、
だからあの、鶏の絵とか、あの、私たちが飼ってますとか、
はい、
あの、健康的な鶏ですとか、全部嘘なんだねっていうのが。
もう何のひねりもなく、
うん、
嘘。
そう、嘘。健康ハロー効果っていう言葉がよく出るんですけど、
はい、何それ？
それがすごすぎる、
はい。健康ハロー効果とは？
だからその、ナチュラルとか、
はい、
話し飼いとかによって、
うんうん、
だから天然とか、
うんうんうん、
手作り、
うん、
自家製、地元とかって言うと、なんかよく聞こえるって、ヘルシーに思えてしまう。
日本で言ったら、地鶏とか言ったら。
そう、地鶏とかって言われると、
まあ、黒豚とか書かれたらなんか。
そうそうそう、なんか美味しそうに思えたり、健康に思えたりするんだって。
うん、アグーとかね。
うん、職人とか。
まあ、何らかの職人でしょうからね。
だから、今のマックの放送紙に職人が作ってますって書いてるもん。で、職人だってって、キッチン見ろよって、
うん。
ただのアルバイトじゃねえかって。
まあでも、中にはめちゃくちゃチーズバーガーうまいやつもいますもんね。
だから、
はい、
モーガンは、
はい、
自分の店の水は、
うんうん
地元の水って書いて
ある。いや、水道やろ、単なる。
そう、だから地元の水って、うまいって。取れたてみたいな。生水みたいな。生って。
で、ジャンが食堂を作ったとして、
うん。
那覇水みたいな、ここみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
那覇の本当の水とか書かれたら。
うん、でも、それを、
はい。
書かれてるわけよ、早く言えば、六甲の美味しい水とか。六甲の、水だから何なの、うん、っていう。
まあ、でもそこにはほら、 なんか雪山の絵とか描いちゃったりとか。
そうそうそうそう。イメージしちゃうじゃん。あ、六甲の雪解け水が美味しいのね、みたいな。うんうんうん、で健康ハロ効果って本当にやばいんだなって。めちゃくちゃ俺毒されてたわって。やっぱ職人とか、手作りに確かに弱かったりする面もあんのよ、はい、自分も。
うん。まあ、まあなんか、マシーン作りとか書かんもんね。
うん。遺伝子組み換え使ってませんとか。
あのね、ほら、大好きなポテトチップスでレイズってあるじゃないですか。
はい。
レイズのポテトチップスってアメリカのもう最も売れてるポテトチップスみたいな言われ方しません？うんうんうん、で、確かに、強烈な脂身と、強烈な塩が効いてて、
うん、
頭にガツンとくるじゃないですか。
うん。
そしておまけに。
めっちゃうまいよな。
そう、おまけにあの袋の裏をパッて見たら、
うん、
当製品は遺伝子組み換えジャガイモを使ってないとは言いませんみたいなこと書いてあるあの男らしさがなんか余計たまらんすよね。
たまらんな。
でも悪いんでしょうね、ものすごく、
うん、悪い。
あの人が逆らえない味付けになってますよね。
なってるな。オーガニックとかがやばいからね。だからオーガニックについても調査するのよ。
はい。
だからオーガニックって何って。
うんうん。
だから、俺が、
はい、
そのモーガンが、俺がファーストフード店作るとしたら、どういうファーストフード店だと思うみたいな、
うん。
何に期待するって言ったら、みんな大体、ナチュラルとかオーガニックって言うんだけど、
うん、
じゃあナチュラルって何みたいな、
うん。
オーガニックって何オーガニックのハンバーガーって何みたいに聞くから、
はい、
ナチュラルな感じよって、
うんうんうんうん。
で、それを学者たちに聞きに行くのよ。
はい。
オーガニックの定義と教えてくださいみたいな。
うんうん、
いやだからそれは言葉ですってただのみたいな。あなたがオーガニックって言ったサンドイッチを作ったら、それはオーガニックというサンドイッチですみたいな。
まあ、ほら、オーガニックエンジンってあったじゃないですか。
ありましたね。
説明が無理やったじゃないですか。
無理でしたね。
ハゲって。
ハゲはもう使ってきたんですよ、俺らに。
うんうん、
ハロー効果を。
でもなんか、凄みありましたよね、オーガニックエンジンの、うん、って。
だからニュータイプとかも言葉だったんですね。
まあ、分かり合えるって言ったくせに分かり合えてなかったしね。嘘ばっかり。
めちゃくちゃ人殺してましたからね。
ああ、だからハゲはもう取り入れてたのね。そういう。
取り入れてたな。
定義も
そうな。宗師も言ってたじゃん、前に話して。言葉やんって。
うん、うん、うん、うん。
老僧の宗師もね。
まあね。
いや、健康ハロー効果がやばかったですね。
ああ。
だから 100% ナチュラルで、
うん、
話し飼いで、
うん、
人道的に育てられて。
人道的。
そうそうそう、人道的についても行くのよ。だから、狭いところに押し込められてて、
はい、
汚くて、みたいな、
うんうんうん。
っていうのをイメージするじゃん。
すいませんね。
じゃあ、人道的に育てられた鶏って何みたいな。
でも、亡くならされるんですけどね。
そうそうそう。逆に、
はい、
だから広いところで、
はい、
綺麗で育てたら人道的なのみたいな。
うんうんうん、
じゃあ、人が育てた時点で人道的だし。
ああ、まあ、人が育てますもんね。
うん。だから
人道的で育ててます。
つけれるなって言って、モーカが逃げやって。
まあ、なんか、ヒューマティズム溢れる。鶏みたいな。そ
う
そうそ
う。うん。最強の鶏ができたのよ。
はい。
で、あとは文字めっちゃ書きまくって、緑の店内で、めちゃくちゃ並ぶ人が、オープンには。で、テレビとかもめっちゃ取材とか来たり、テレビとかに出るわけよ。あの、スーパーサイズミニの監督が。
まあ、その時点で、まあ、規則言います
よ、ね。うん。
え、で、その、チキンがハンバーグに買ってった理由とかもあるの？
いや、だからヘルシー志向になったんだって、もう世界が。
はい。で、牛よりチキンの方がヘルシーっていう印象があるってこと？
そうそうそうそう。
なぜでしょうね。
だからハロー効果なんじゃない？
いや、でも、それって誰かが言ったってことなのかな？
だから、ビッグチキンが。
片やほら、チキンのソテーみたいなものがあって、
うん。
かたや、ビーフステーキ、赤身のビーフステーキみたいなのがあるとするじゃないですか。
はい。
チキン食べてた方が無難かなっていうのは、思わないですよ。なんか同じ感じ。
だから、そこを支配するのは、
はい。
どこが強いかよ。
あ、だからその、ビーフ業界。
界 VS チキン業界じゃん。
で、チキン業界が、うん、俺たちのやつの方が絶対健康だからって言いまくったって
こと。っていうのが来たんでしょうな、多分。
あの、根拠とかじゃないからって。
そうそうそうそう。だって、フライドチキンは、ああ、食べないよって。
はい。
じゃあ、クリスピーチキンは食べるって。
どうしちゃったんだ、おい。おい、大丈夫か。
日本は嫌いって、ジャパンは大好きみたいな。
まあ、焼きたてですしね。
そう、うん、しかも焼き目まで着色料でつけるし。うんうんうん、ちゃんとお店で、うん、モーガンのお店も着色料で焼き目つけるんですよ。
ああ。
で、客に全部説明する。これはね、着色料で焼き目つけたんだよ。
ああ、素敵みたいな。
あの、そう、テーブルで、テーブルで、鶏の写真とか置いてんのね。
はい。
で、これが、あの、人道的でナチュラルで、放し飼いの鶏だよって言って、うん、ああ、確かに、すごい健康そうな鶏だわって思った。で、言うのは嘘でって、本当はこれって言って、裏返したら、なんか、ハゲた、大柄の座った鶏なんですよ。だから、6週間で、大人になっちゃうから、
だから。
毛が間に合わないの
よ。だから、ものすごいえげつない状態ですよね。
そう。で、でかすぎて、
はい。
座っちゃうのね。あんまり歩かないの。
もう肉の培養モンスターみたいなやつ。
うん。で、あなたが今食ってるの、これみたいな。
いやいや。
うまいわって。やばかったな。
牛
オーガニックとか。
でも牛。
話し飼いの定義がマジで笑ってしまった。
でも牛もなかなかひどいんでしょうな。なんか牛も急速に育てるっていう。
だって、ウィン、なんか、バーガーキングとかウィンディーズとか、
はい、
タコベルとかあっちら辺の、
はい、
だからファーストフードに書かれてたのが、うん、牧場で飼ってますだからね。
まあまあ、
ね。牛を。当たり前だろうって。
まあ。
まあだけど。
牧場以外、
でも
海で飼ってますとかやばいな。
書かれることによって、
はい、
はあ、牧場で飼ってるか安全かって。面白い映画ですよ。それが Amazon プライムで今見れるんで。
で、なんかその、あの今、加藤中毒とかフードトラップとか、いろいろその、アメリカのベストセラー系の、食品業界の闇を書いた本って結構多いんですよね。
はい、
まあ、昔で言ったら、うん、あの、ファーストフードは世界を食らうみたいなやつあったじゃないですか。
うん、
スパーロックとも共演した人の
うん、
あのミンチ肉とかの怖さとかを描いたりとか。
はい。
でも今のその、加藤中毒にしてもその系統の告発の、言ったら、コーンシロップが発明されたことによって、革命が起きたという、
うん。
うん。で、どんな食品にもコーンシロップが添加されるようになって、安いし、うん。で、いいことしか起きないと。
うん。
うまくなるし、保存が効くし、安いし。
うん。
で、焼き目が綺麗になるっていう。
うんうんうん。
で、ふっくらすると、食品が。もう、入れないっていう選択肢がないっていう。
うん。
でも、たった一つだけのことを我慢してくれと。
はい。
大柄になってって。
なるしかねえな。
本当に問題で、
うん。
スーパーとか行って加工食品、だから、生鮮食品じゃないものありますよね。魚とか、野菜、
はいはい、
果物以外のもの。
うん。
行って裏見るじゃないですか。
はい。
9割ぐらいのものに入ってるわけですよ。
コーンシロップが。
コーンシロップか、砂糖が。
うん。
砂糖とかコーンシロップとかそういう甘みを入れない食品ってのはありえないんですよ。
うん。
どんなものであれ。
うん。
人間は、塩と砂糖と脂身があると、
うん。
終わるんですよ、ね。
もう、終わっちゃってるね、もう。
あの人間のうまさって、
うん、
脂肪分、砂糖、塩、
うん、
この3種類の比率だけっていう。
ラーメンとか最強だな。
あの、どんな食材でもいいと。
うん、
その食材のベストなこの3つの比率を、探し出す専門家がいて、
うん、
常に探し当ててきたと。
あ、で、大ヒット商品が生まれると。
そう、そう。で、むちゃくちゃうまいとされてるお菓子とか、うん、ファーストフードとか何でもいいんですけど、
はい。
塩を抜いてくれとか砂糖を抜いてくれって言った瞬間に、
うん。
食えなくなるっていう。
味気がなくなると。
なんでこんなものを食ってたんやろうってなるっていう。あの、コーンフレークってケロッグ博士が作った、
はいはいはい。
健康食なんですよ。
うん。
ケロッグ博士ってなかなか気違いじみた人やったみたいで、
うん、
人々を健康にする最高の食品を作ったって言って、
うん、
コーンを潰してこう焼いたコーンフレークっていうのを作って売り出したんですけど、うん、実はいまいち売れなかったっていう。
ほう、なぜ？
え、別にそんな大して美味しくないから。
あ、まあコーン潰しただけだから。
でも、ある時革命が起きたんですよ。
うん。
あ、もう一つ言うとそのケロッグ博士って、
はい。
もう大の砂糖嫌い。
ああ。うん。
あの、砂糖は人間を殺すものやとして、むちゃくちゃ意味嫌ってる。あの、反砂糖協会みたいなものを作って、その中であの、コーンフレーク工場を作ったぐらいの。
まあ、企業家じゃ早く出て行ってほしい人です。
アンチ中のアンチなんですよ。
うん。
でも、そのケロッグ博士が亡くなった後かな？
はい。
あの、パンドラの箱が開いたんですよ。
うん。
コーンフレークに砂糖かけようって。
やめえや。
あの、なんすか、あの、シュガーフロスト的なやつ？
うんうんうん。
を作ろうって誰かが言ったんですよね。
作ろうって。
その瞬間何が起こったかって言ったら、
はい。
爆発的に売れるようになったっていう。
あかんでしょ。
あの、たちまち、シリアルは、
うん。
子供たちの大人気商品になったっていう。
あ、
大好物になった。
ええー、な。
ええ
ー、攻めたね。
あの、どんなものであれ、
うん、
砂糖と塩が添加された瞬間に、
はいはいはい、
化けるんですよ。
化けちゃうか。
うん。うん。あの、甘くなって困ることは何もないって。
やっぱ甘いパンも、惣菜パンも美味しいもんね。どっちもね。
で、惣菜パンもやっぱり甘みが入ってるじゃないですか。
パン自体が甘いからね。まず。で、パンに砂糖使うしね。
うん。で、カレーとかにも砂糖入ってるでしょ？
うん、塩も使うしね。うん、
でしょ？
油もすごいしね、カレーなんか。
すごいでしょ？
うん。
あの、
市販のカレーのルーなんて油の塊とも言える、ね。
そう。油の塊に、
うん。
どんだけ砂糖と塩を比率で入れるかっていう、黄金比っていう。
あとはそれだけで君だけのファイナルカレーができる
ぞ。そうそうそうそうそうそうそうそう。あの、例えば50種類とか、
うん、
100種類とか、
はいはいはい、
その砂糖と塩と油分の比率を変えたものを作るんですって。
うん、ああ、テストで50種類ぐらい作ると。
はい。で、本気で試食してくれる大柄を集める。で、
本気で？
あ、だからあの、まあ、適当な感想を言うやつは、
うん、
意味ないから排除するんですよ。
もう食レポマスターみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。もう拙者結構味にはうるさいでござるよみたいな
人。って言ってる気持ち悪いオタクたちを集めるみたいな。
もう絶対その自分は味に自信があって、
うん、
いいか悪いかとかって全力で答えそうなやつを
ビシッと答えると
集めて、
うん、
その50食なら 50バリエーション、
うん、
のやつを食わして、
はい。
これもう一回食いたいと思うかとか、
うん、
金を払っても食いたいと思うかとかっていうのを答えさせて、
はい、うん、
一番評価の高かった比率が正解って。
はあ、間違いがないと。
はい。で、それを発売するっていうのを繰り返していくっていう。
だから俺らチーズバーガーうまいって言ってくるんだな。
チーズバーガー比率が完成されてんのよ。あのケチャップとかの甘みとかも絶妙じゃないですか。
うん。
うん。あの、特に、黄金の比率は、 毎日だって食いたい。
うん。
そのパンチ力はなくたっていいって。
うん。
毎日無理なく食えるやつが最強って。
あー、なるほど。それ大柄の条件満たしますよね。
あの、なんていうの、水を飲むように食えるのがいいっていう。
飲むようにってやつか、まるで。
なんか、ファーストフードとか、ああいう加工食品とかの完成された人気商品とかって、
うん。
結構あれじゃないですか、あの、抵抗なく食えるじゃないですか。
うん。
あれが、味付けが変わると、途端に量とか食うのが大変になっていくっていう。
はいはいはい。
存在感を増していくとあんまり良くないっていう。
良くないですね。
うん。
いやー、ほんとね。
はい。
今はジムも全部閉まってますし。
はい。
で、今筋トレ YouTuber は、
はい。
自宅でできる運動とかって言ってめっちゃ動画上げてるんですよ。
はい。
絶対誰もやらないの
ね。なんでやねん、やるやろ。
やらへんよ。
運動好き結
構。そう、筋トレ YouTuber はやるよ。
うんうんうん。
ジム行けないからって言って、やらんわけじゃないや、筋肉が売りなんだから。はい。やるけど、それ見て、
はい、
あー、こんな運動できるんだと思って、やるやついる？
あー、やるでしょ、運動、興味ある
人。やってなかったやつが、腕立て伏せとかやる？いきなり。
まあだから、軽いとこから始めていくのもいいんじゃないの？
それだったらもうやってない。
うん。まあでも、やってる人が参考に見ようとかってね。
やってる人はもうやるよね。
あと、動画勢っていうのもいるやん。
そう、ただの動画勢が多いのよ、今。筋トレ動画勢が。
あ、筋トレ動画見て。
うん。
あー、お腹いっぱいみたいな。
そう、あー、今日も張ってるわーって。みたいな。
あれ？あの、
乳酸溜まってきた見てるだけで。
あの、妖怪道中記とか危機海外とかの動画見て。
うん。
あー、クリアしたーみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
別にやらんもんね。あの、やらずに済んでよかったぐらい思ってるもんね。うん、
だって、腕立て、だからもともとジム行ってる人たちが、
はい、
コロナのせいでジム行けないけど、
はい、
まあ筋肉しぼむじゃないですか、そのままだと。
うん、
だから、まあ腕立て伏せとかぐらいはしとくか、とか、懸垂とかはっていうのは、わかるよ。
もしくは。
結構やるよ、多分。
安い鶏肉食ってでかくなろうとか。
そうそうそうそう、わかるじゃん、
うん。
だけど、これを機会に筋トレ始めますとか、自粛待機中、腕立て伏せとか膝ついてもいいんですね、やりますとか。うんうん、絶対やらんこと言うなよって、もう。
言うやつが腹立つと。
腹立つ。200% やらんって宣言できるわ、俺は。
お前のはオーガニック運動やろっていう。
いや、100% ナチュラルのくせにって。
うん、うん、うん。
捨て入れる覚悟あるんかって。
うん、自宅話し飼いの動画で。
そう、自宅話し飼いのおじが。人道的に育てられた王子が。
まあ、黒く着色するぐらいはやってもいいんじゃないの。
クリスピー王子。
うん、
もうこれやばいよね。フライドはダメでクリスピーはいいって。
じゃ、大柄もやめて、なんか、マシュマロボディとかって言ったら急に、健康的に。
だからそれ女子がもう言ってるじゃないですか。
言ってんの。
マシュマロボディって。
言ってんねもう言ってんねや。うん、
言ってる。ちょいポチャとか。
ああ。
ぽっちゃりではない、ちょいポチャ。だって、政治家がギリギリのギリギリとか、うん、瀬戸際の瀬戸際とかって言ってるじゃん。
瀬戸際を超えた瀬戸際。
あと自粛指導とかでしょ、
はい、うん。
やばいやん、もう。言葉遊びがすごすぎる。
でも、人っていうのは言葉で操れるという。
操れるから、このモテラジは言葉だけで喋ってるから、
はい。
操れる、まくれるはずなのよ、理論上は。
じゃあ、でもね、ほんま絶望感があるのは、
うん、
やっぱり、ナチュラル商品だけを買って、そのナチュラルって今の言葉遊びナチュラルじゃないよ。う
ん、本当のナチュラル。
加工されてない、例えば野菜であるとか、うん、果物であるとか、
うん、
何の味付けもされてない状態の肉とかですよ。でも、肉もちょっと今の話聞いたら、はい、
そう、だって成長ホルモン剤入ってない。話が、地元。
はい。
国産とかね。
結局、ものすごく絶望感があるのが、
うん。
そういう加藤中毒であるとか、フードトラップとか、そういうスーパーサイズミーシリーズなんかで語られてるような、
うん、
危険な食べ物を除外してスーパーで買い物しましょうって言ったら、
うん、
まず近所のスーパーにそもそも手に入らなかったりとかするんですよね。
そうですな。
だから、世の中は食べ物に溢れてるけど、うん、食べ物はないのかもしれないっていう。
ないな。もう自分で育てるしかないな、マジで。
はい。で、そんな、ファーストフードとか、大柄食とか食ってないはずの、
うん、
動物とかペットまでが大柄になってるっていうのは、
うん、
そのペットフードとかにも結局は、人間と同じ食材が使われてるので、
うん、
大柄になってるのではっていう。
だってペットフードってフードないもんね、そもそも。
うん。人間の食べ物の流用じゃないですか。
はい。100% 人工じゃないですか。
はい。
だけど、はい、ナチュラルって書かれるんですよ。
で、オタクのワンちゃんの栄養に最適みたいなこと書かれてるわけ
ですよ。そう、オーガニックフードって。
はい。で、食べたら、うちのワンちゃん大きくなったわって。
成長ねって。
まあ、あるよ、一部、本当にオーガニックのものしか食べないペットも。例えば、うん、ね、地面掘ってミミズ集めないといけませんみたいな
やつ。あとは、近所の草適当に食ってますとか。
そうそうそうそう。その本当に人間食えないやつを食うやつら。まあまあ、そういうやつは知らんけど、
うん、
猫とか犬とかのペットフード、大体人間がボリボリ食っても大丈夫なやつですよね。
うん。
うん。あれは、だから、なんか、ここ最近の、ああいうペットフードはずっと、大柄成分が入っているとされて
る。はい。だから必死に公園に行ってバッタとか捕まえてたのがバカみたいですよね。ああ、今日は 10匹集められたわって言って、うん、猫に食っていいよって、もうひどいでしょ。お前何ちゅうも食わしてるのって、猫にバッタなんて、えって。
うん。うん、
え、だって。
ナチュラルな。
ナチュラルって。100% オーガニックみたい。
うんうんうんうん、
まあトカゲ。バッタってこれ、タンパク質だし、みたいな。
はい。
トカゲとかね。
トカゲとかね、そんなんは、バッタとか集めないといけないかもしれへんけど、ヘビとか。
うん、ミミズとかね。
だから、あれなんですよね。本当にそういうの避けようと思ったら、
うん、
ものすごいお金がかかる。
かかりますな。だから金持ちだけ健康になれますね。
はい。はい、でも、その、暴力の人類史のスティーブン・ピンカーとか、
はい。
そういう人の説というか、
うん、
言い分では、
うん。
じゃあ餓死した方が良かったのかと。
うん。
うん。100年以上前の、100年ちょっと前の人類は、
うん。
平気で餓死してたと。
うん。
でも今、世界で餓死する人は、ものすごい勢いで減ってると。
うん。
それは不健康な食べ物のおかげだって。
うん。まあ、まあそうも言えるよ、ね。
まあまあさ、確かに。その、大きな目で見たら、
うん。
全身なんですよ。
大きな目で見たらね。でも、大きな、確かに2、300年前の食べ物って本当に健康にいいだろうね。う
ん、そう、いいねんけど、
うん、
問題が一つあって、
はい。
いいけど、庶民には手に入らないっていうか、飢饉とか起こったら、すぐなくなるって。
うん、じゃあ今回のコロナが昔起こってたらもうめちゃくちゃ死んでたんだろう
な。あ、そうそうそうそうそうそうそうそう。その保存食とかないじゃないですか。
うん。
手軽に作れるカロリーの製品とかないじゃないですか。
うんうん。
畑にちょっと行けないとかって、働く人が減ったとか、収穫が遅れたとかって言って、
うん。
ダメージがあったら、もうその、病気で死ぬ人プラス、今まで100人分作れたけど、
はい。
80人分しか作れなかったから残りは餓死してね、みたいな。
だからやっぱり災害の時に田んぼ見に行くんだね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。もう、日本でも戦争終わって直後ぐらいとかっていうのは、
うん、
米も手に入らなかったんですよ。もちろんですよね。
まあまあ、話の原因読めばわかりますよね。
だから、普通にみんな栄養失調で死ぬしかないみたいな人だっていっぱいいたわけですよ。
はい。
それが、70年ぐらい経ったら、
うん、
捨てるぐらい食べ物があったわけじゃないですか。
うん。
まあもちろん体にいいとは言いませんよ。
うん。
でも、死ななくてもいい命をいっぱい助けたんだから、高果糖コーンシロップにもノーベル賞でもいいんじゃないでしょうかって。
まあ確かに、人の命を一番救った可能性があるな。
あの、
皮肉が効いてていいな、それ。
そう、あの、その大金がいっぱいできて、
うん。
え、ガンが増えたり、成人が増えた？え、糖尿病？でもその人は30までしか生きれなかったとしたらっていう。
ムカつくな。ぐぬぬってなら何にも言えない。ぐぬぬって。マジで今、ぐぬぬが出た。ぐぬぬって。
なんかわかるけど。
めちゃくちゃ論破された気分だ。
そう。ハイ論破みたいなんで。
ああ、ぐぬぬってな。
でもビンタしたくなりますよね。
暴力の人類史。
あ、でもその加藤中毒でも何でも、とにかく真っ先にやり玉にあげられるのは、うん、もちろんそういうあの、砂糖とか加糖とかが良くない、高加糖コーンシロップも良くないんですけど、はい、それを最も効率よく、みんなの大柄のモデルケースで、
うん、
真っ先に、みんながすごい超大柄が摂取してるのは、
うん、
とにかくジュースですよね。
ああ、ジュースか。
あの、1日、コーラを4リットル飲みますとかって。
うん、
で、医者にやめろって言って、
うん、
で、このままじゃあの、君死ぬぞって、
うん、
小学生やのに、その体重なんだって。
いや、でも、口が寂しくなる、
うん
で。水以外のもの飲みたいって言われたら、じゃあもう与えるしかないでしょ。
で、次しばらくして、
うん、
また病院に来て、
うん、
全然体重変わってないじゃないか。悪化してるぞ、心臓が。って、
うん、
え、じゃあどうしたのって言ったら、いや、飲んでるって。
もう、酒も飲むしかないしな。
でも最後の手段って言って、
うん、
胃の、あの、ね、口を小さくする手術みたいな。
ああ。単純に飲めなくするってことと
か、したりとか。
あとプロテインだけ入れるとかあるよね。
うん、あともう本当に悲惨な、その、10代にもなってないような、10代前半ぐらいか。
うん。
で、もう肝臓がガタガタになってて、脂肪肝みたいなんで。
うん。うんう
んうん、でも肝臓移植するしかないみたいな。肝臓移植ってとんでもない事態じゃないですか。
はい。
もうジュースとかそういう甘いの取りすぎて、効率よく、うん。肝臓がもう死にかけてるってなって、
うん、
肝臓の移植手術したとここのなんとかくんっていうのがあって。
はい。
で、その後、あの新しい肝臓を手に入れて、かろうじて生き延びたって。
うん。
で、それから数年後、うん、再びその少年が、あの病院に現れるねんけど、
うん。
その新しい肝臓を手に入れた後もせっせとジュースを飲んで、
うん。
再び肝臓が死にかけているって。
まあ、なんで強くてニューゲームだと思ってしまうんだろうな。
いや、でも、これは、だから、本人の意思とか、じゃなくて、もう、なんか死のゲームですよね。
なるほどね。
もうなんか、破名ですよね。
じゃあもう、これ聞いた瞬間、ジュース、全部、僕、冷蔵庫にあるの捨てますね。
いや、でもこれ、で、じゃあ、加藤中毒呼んでたんじゃない？
呼んでるよ。
でも、ジュースのことが繰り返してできてたでしょ。
はい、でもね。
はい。
お水以外も飲みたいって言われたら、
はい、
そのセリフ、無視、ビンタしてその人、黙れ水飲めって言えます？お水以外が飲みたいよって。
いや、ウーロン茶飲もうねって。
ビンタでしょ逆に俺が。味があるのがいい。
いや、あるやん、ちょっと苦いな。
甘いのがいい。
いや、その、一週間に一回って、
死ぬ
いや、なんで死ぬねん。
死ぬかもしれんやん、その人には。
あ、
その気持ちが、くまんと。だから、
うん、
大抵でもゼロカロリーのものがいいのかなって、くめんとかするけど、
はい、
ゼロカロリーはいいやっていうし。
で、しかも、
うん。
あの、ゼロカロリーのやつあるじゃないですか。
はい。
あれも、どんな害があるかわからないっていうのが今は、言われてますよね。
今、ベータベスト、中なんで、ベータテスト中。
はい。あと、ゼロカロリーコーラとか飲んでるやつに、
うん。
小柄がいないっていう。
やめえや、そういうの。プラスは C。よくない。
なんか、
ね。俺らビッグコーラから狙われるよ。
ペプシコとかかな。
脅迫文届くよ。
コアコーラボトラーズとかから。
うん、沖縄コカ・コーラとかから。
ドクター・ペッパーからも。
ドクターペッパー飲んでる人少ないからいいんじゃない。
でも書いてたよ、ドクターペッパーがいかにあの人々に溶け込んでいったかっていうのも書いてた、
う
ん、
そうそうそう、う
ん、
ルートビアとかね、
そうそうそうそう、いやーだからあのジュースは麻薬、
いや麻薬よ、
あの果物をかじりましょう、繊維を、
果物かじって水飲みましょう。
あ、でもね、一つ言う提案としてあるんですけど。
はい。
あの、果物の破片を氷水にとか炭酸に入れた飲み物は結構うまいよ。
うん、うまいよ。そう、うまさの話、それ。今さらうまさじゃなくて健康効果じゃなくて。
いや、単純にうまいし、
うん、
あの、害が少ないじゃないですか。
あ、ゴロッとしてるから
とか、レモンを浮かべましたみたいなやつ。
うんうんうん。
ゴロッとっていうか、その、ただの水がわじけないっていう意味やったら、
うん。
もうちょっと、
果物で香り。何々水にするみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。あれ結構こう、で、炭酸にするとパンチも効いてるんで。
ああ。
結構、爽やかよ。
爽やか。まあ、それで満足できるんだったら、もう満足してるんですけどね。
苦労はせんし、その、やっぱり砂糖がなきゃって。魔力。まあまあまあまあまあまあ、あの、みんなの一生なんで、好きなように、
はい、
ね。
なるべくね、なるべく。
うん。ということで、まあ皆さんも、どうでしょうかね、ジュースの危険性で、加藤中毒、読んでみるとの、ノート、あの、
ホーリーチキン、スーパーサイズ B、はい、ホーリーチキンを、
はい。見てから決めるのがいいかもしれないですよね。
うん。なんか、今ね、L チキとか食べたくなってきた
わ。あ、でも今気づいたんですよ。
はい。
マクドナルドの、
うん。
あの、チキンって、
うん。
チキンクリスプとか言ってんかった。
でしょフライトチキンじゃないんですよ。もう。
え、あれってなんか変わった名前つけんなとか思ってたけど。
うん。
健康を狙ってたの。
そう。
マックナゲットとかと何の変わらないじゃないですか。
だってケンタッキーもクリスピーあるじゃないですか。
あるよ。でもより体に悪そうな、あの、濃い味付
け。だけどフライトじゃないから。
僕らは油ぎっとりのフライドチキンとか唐揚げが食いたいんですよ。
うん。だけどチキンクリスプって
。え、あれで、
揚げてないんだって。
思ってたか。
ん？
思ってた人、日本の人口の何パーセントかいんの？
だから、やっぱりね。
うん。俺
ら
はゾッとした今チキンクリスプの
意味を知って健康ハロー効果にやられてましたね。
やられてない。
マクドナルドでもチキンのメニューが増えてきてるでしょ。
おー、あの昔は、
うん、
チキンなんかなかったんじゃない。チキンマックナゲットが出るまではチキンがなかった。
なかったでしょ。
でチキンマックナゲットが出てしばらくしてから、
うん、
もうだいぶチキンマックナゲットだけやったチキンは。
だって今見たらメニュー、
はい、
チキンフィレオでしょ、
はい、
スパイシーチキンバーガーでしょ、
はい、
チキンチーズバーガーでしょ、
はい、
チキンクリスプ、
いや、え、それってそのビッグチキンにねじ込まれてるってこと、
そう、照り焼きチキンでしょ、
え、マクドナルド君ちょっとチキンのメニュー少なすぎないって言われたってこと、
そうそうそうそう、あ、増やしますってもうこれあと何年かで逆転するんじゃない、ひょっとしたら、
え、あの、唯一の、あの、チーズバーガーだけがありますみたいな。
そうそうそうそうそうそう。あとは全部チキンみたいな。
ビッグチキンマックドになってんの。
そう。ビッグチキンの、ね、言われたら、ははーって言うしかないでしょ。だって、朝食にもあるんだよ。
え、
朝マックのチキンクリスプマフィン。
しかもクリスプ。
そう。びっくりするでしょ、もう。
いや、クリスプの意味なんて考えたことなかった。
なかったでしょ？
え、なんかその呼び方したらなんかかっこいいのぐらいに思ってた。
かっこいいよね。
いや、かっこいいとは思わなかったけど、意味わかる、うん。なんで、 なんでチキンフライドバーガーにしてへんのやろうって不思議でしょうがなかったけど。
チキンクリスプ。
あれは健康を訴えてたのか、クリスプって。
そう。だって恐ろしいこと言います？
はい。
200円バーガーメニューは、
はい。
3つあるんですよ。
はい。
スパチキ。
はい。
エグチ。
はい。
チキチー。
はい。
あの、2つともチキンなんですよ。
ほんまや。で、
もう汚染されてきてるの、チキンに。
あの、豚負けるの早かったっすね。
豚はもう流行んないね、チキンだね。
あ、だから僕らが大好きな、
うん。
マックポークもそのせいで殺されたんで。
殺された、ビッグチキンに殺された。
もう豚の照り焼きバーガーだけに収まってるわ、みたいな。
うん。だって照り焼きバーガーもあるし、照り焼きチキンもあるんで。
照り焼きのポジションも狙ってる
っていうか。狙ってるっていうか、いるからね、もう。
もう、あの、もうすぐしたら、あの、初代照り焼きバーガーは、あれ、メニューないぞ、みたいな。
ないぞってなる。まあ、いっか、チキンでヘルシーだしって。
ヘルシー。なんか、豚は豚になりそうやもんね。
うん。で、俺、チキンフィレオ食べたことないんですよ。
ああ。
いつもチキンクリスプだから、安いし。
ああ。
ちょっと食べてみたくなってきたな。こうなってきたら。
チキンフィレオの存在意義がわからない。
そう、わからんかった。
わからんかったけど、ちゃんと。
胸肉ですよ、豚さんが好きだ。
あの、チキンフィレオって、
うん。
僕の感想で言うと、
うん。
あの、チキンクリスプの倍ぐらい払って、
うん。
なんでこんなまずいもん食わされねえ、みたいな。っていうか、その違いが分かりにくいっていうか、
うん、
その倍の値段とかするじゃないですか、あれって。確かに。はい、何が違うのって思う。あの、このレタス1枚分の値段もしかしてとかって思う。
なるほど。
でも一回てっちゃん食ったことない？いいの？
ないないない。
食って、言って。
いや、これ、収録終わった後行こうかなと思う。
行けるんやったら行って。
あ、近くにあるんですよ。
うんうんうん。
あ、でも夜やってんのかな？コロナの影響でやってなさそう。
やってないね。でも、ほら、チキン食ったらコロナも耐えれるから。
うん。
クリスプですしね。
そうね。
また、フィレオって言い方がやらしいね。あの、フィレオフィッシュ
もそう
やったけど。
そうそう
そう。なんか凄そうやもんね、フィレオって。
うん。
あれ、チキンコロッケパンとか
やったらいいね。だって今、マクドナルドの。
うん。
ホームページの食材の道のりビーフ編見てるんですよ。
はい。
まずそこ私たちが作ってますが出ますからね。
ああ。
OG の。で、牛たちは広大な牧場で育ってますって当たり前やなって。牛の食事は自然が育てた牧草のみですって。
まあなんか自然が育った牧草のみって言ったら、その辺の草食わしてる感あるけど、決してそんなことはなく、非常に管理された農薬などで効率よく育った草なんでしょうな。
うん。
でもそこでね、
うん、
もう牛の絵描いたって、
はい。
美味しいよとかって急に昭和になるわけじゃないですか。
なるな。
食べてね、みたいな。
今、チキンマックナゲット編。
はい。
ニワトリ専門のお医者さんがいますって。
はい。まあ。
だからないやろ。これ本当にすごいね。いるだけだからね、別に。
まあ、いるでしょう、と。
いるけど見ないっていう。
いや、まあ、見るけど、その見るべきとこは違うでしょうな。うん、この鳥は不健康だとか言わんでしょうね。
大柄かなって。
いい感じに不健康になってんね、っていう。
うんうん。
もう病気とかが蔓延してバタバタ死んでるのを防いでるだけですよね。
うん。
生かそう、みたいな。ああ。
まあ、健康ハロー効果がやばいっすわ、ホームページ見ても。
はい。いや、チキンクリスプの由来が知れてよかった。由来が知れるとは思わなかった。
ね。あと、こうやってメニューを見ると、チキンがどんどんどんどん増えてんな、っていうのが。
あ、じゃあ、あの、焼き鳥ブームの、やっぱり。
まあ、ビッグチキンがね、あ、日本にもっとチキンって。
あ、なんか牛買うよりチキン買う方が安く買えるわ、みたいなことで、じゃあ焼き鳥屋するか、みたいなことになっていくのかな。
なっていくんだろうな。もう業界が塗り替わるんでしょうね。もう牛とか豚はもう古いっていうか、ヘルシーじゃない。チキンだよって。捨てるとこなし。
じゃあケンタッキー、クリスピーチキンか。
え、だってあるじゃん。クリスピーチキンも。
いや、KCC に買うのか。
うん。フライドはちょっともうって。フライドチキンはね。
カーネルおじさんの気持ちは一体。
だってクリスピーグリルチキンとかって意味わからんのまで生まれるんだから。揚げて焼けって。
グリルチキンまずいって切って捨てたやつ誰なんでしょうね。別にうまいやん、あれだって。
誰なんだろうな、ね、インタビューしたらみんなグリルは美味しくないって味が落ちる。
そうか。じゃあアメリカで焼き鳥とか焼いても不評みたいな。
いや、うまいんじゃない？めっちゃ塩とかタレとかかけたら。
そう。焼き鳥のコツは、
うん。
砂糖と塩の絶妙なバランスのタレですよ。
で、それで脂身の鶏焼くんでしょ？
そう。
そう、そう、方程式の食べ物、そのものじゃん。しかもチーズもかけようぜ。
あ、チーズのやつありますよね。ささみに。ささみっていうのは何がまずいかって言いますと、
うん、
その人々が食べるにあたって、油分が足りないんですよ。はい、
だから鶏胸肉もね。
チーズで補って、うん、で、そこに甘みと塩を出せば、黄金の比率が出来上がるはずなので、
はい。
で、それを全部剥いで、ただのささみを焼いて出すじゃないですか。
はい、
こんなの何本も食べれないよって言われ
る。いいな、今めちゃくちゃマクドナルド食べたくなってきたな。
やっぱり2もそういう効果ありますか。
うん、多少ある。
なるほど。ちょっと僕も、あと見てみたいですね。
うん、見てほしい。
はい。というわけで、また来週、この中で生きてたら会いましょう。
はい、会いましょう。
さよなら。
さよなら。Thank you.